皆さんこんにちは。渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医目線で専門医にお話を伺う医の深掘り、今回はパーキンソン病診療にも力を入れておられる神経内科ドクターがゲストです。本日は講演をしていただいて、その後に行ったディスカッションを配信いたします。ゲストは埼玉医科大学神経内科教授高橋和志先生です。高橋先生は昭和62年慶応大学医学部を卒業、同大学で平成3年に医学博士を取得、慶応大学や浦和市立病院、国立病院東京医療センター、都立神経病院などで研鑽され、途中米国ペンシルバニア大学セレブロバスキュラーリサーチセンターに留学されました。平成26年からは現在の埼玉医科大学神経内科教授を務められております。脳血管ということに関する研究、脳卒中などの関連の研究ですか？
はい、ご指摘の通りで、私は実は、学生時代から脳神経系に大変興味を持っておりまして、神経内科のいわゆる大学院に入学をして、ずっと神経内科の領域で勉強させていただいていますが、私が卒業した時 の慶応義塾大学のですね、私の指導教授の先生は、いわゆる脳循環代謝学、分かりやすく言うと脳卒中ですね、脳卒中の研究を中心に、脳の血液の循環の調節とかですね、代謝とかですね、そういうものを専門にされている先生でした。で、私もですね、ペンシルバニア大学ってパーキンソン病の研究でもとっても有名な大学なんですが、留学した時はですね、ネズミの脳卒中モデルばっかり毎日毎日作ってですね、脳卒中の、まあ、ネズミの神経ダメージを減らすお薬の効果の検討をしていました。
なるほど、はい、じゃあ脳卒中というと突然発症してガーッと悪くなって入院して治療してリハビリしてっていう経過が多くて、パーキンソン病とはまたちょっと経過が違いますが、パーキンソン病という病気に興味を持ったきっかけというのはあるんですか？
私はですね、もともといわゆる神経変性疾患と言われるような、その認知症とかですね、パーキンソン病と、そのゆっくりした経過でこう加齢と関係がありそうなんですけれども、けれども加齢とは明らかに異なる、いわゆる神経の変化が起こってくる病気というものにもともと興味を持っておりました。で、中でもさっきもちょっと講演の初めに触れましたけれども、パーキンソン病の患者さんの持っている非常にその多彩な面ですね、特に運動症状でも、例えば震えがものすごく目立つ方と、ほとんど震え目立たない方がいらっしゃいます。データからはだいたい7割から8割の患者さんは震えを自覚されるというふうに言われていますが、逆に読みますと 2,3 割の患者さんは経過の間全然震えることがない、そういう運動症状の多様性、それから非運動症状もですね、その嗅覚障害の話とレム睡眠行動異常症の話しましたが、いろいろな非運動症状をたくさん患者さん持っておられる、そういう非常に多彩な側面があることと、それからお薬がですね、やはり神経変性疾患の中でこう劇的によく効果のあるお薬がですね、はい、たくさん見出されていて、その臨床を非常にやりがいがあるという意味で、私自身、パーキンソン病という疾患そのものへの、いい意味での好奇心と、それからそのやりがいを感じて、パーキンソン病 の研究をしたり、勉強させていただいたりしています。
ありがとうございます。本日の参考文献として2つ用意しました。高橋先生の著書ですが、大切な家族がパーキンソン病になった時に読む本、もう一つがパーキンソン病外来と、これ比較的最近の著書になります。この著書の紹介を簡単にします。この監修者として高橋先生のほか、看護学ですとかリハビリ学の専門家、またソーシャルワーカーが加わっているというのが特徴のようですね。
はい、患者さんのご家族への向けた本は2001年ですね。ですからもうちょうど10年前になります。ですから社会保障制度とかの部分ちょっとアップデートしないといけないんですが、講談社がですね、大切な家族が〇〇病になった時に読む本というシリーズを作っておられる。で、 この本実は書き下ろしたのはメディカルライターなんですね。私と看護学の先生と、それからリハビリの先生と、それからソーシャルワーカーの方と、それぞれメディカルライターの方がインタビューを何回も何回も繰り返して、で原稿を書き下ろす、その方が全て原稿を書き下ろしていただいて、私が監修した本です。ただ病気の時期に応じてそれぞれ必要なことをご家族に向けて書いてある本なので、非常に分かりやすくできているかなと。で若干古くなったところありますが、中核の部分は今でも全く問題なく、もう読みいただける本かなというふうには自負しております。
ありがとうございます。それでは次にこのパーキンソン病外来を深掘りします。序文の部分から見ていきたいと思います。パーキンソン病という病気は一定の共通した特徴があるけれども、実際の診療においてはかなり個々のケースによって対応を分けなくてはならないというような表現が書いてあるんですが、その通りでよろしいですか。はい、
もう先生ご指摘の通りだと思います。私は先ほどから話している通り、パーキンソン病患者さんは比較的ご高齢の方が多いわけですけれども、ご高齢の方そのものがですね、個性を持っておられます。例えばどんな仕事をされていたのか、どんな趣味を持っておられたのか、いろいろな背景、それからどのようなもともと体質、体型、生活のスタイルだったりとか、いろんな多様性がございますが、それとはまた別にですね、パーキンソン病自体もですね、さっきから何回も話しているとおり、非常にその多彩な病気の側面がありますので、まあ、患者さんの診療とか患者さんへ その接し方としては、本当にその個別対応というのが大事な患者さんの、まあ、そうですね、患者さんがほとんどの、まあ、病気であろうというふうに思います。
はい、第1章は一般的なパーキンソン病の基本的な説明というのが記載されておりますが、まあ、この内容は今日の講演にもありましたので割愛します。次に第2章、外来診察に関する進め方というところに高橋先生の執筆領域があります。この非運動症状ということと検査に関する内容が書かれております。非運動症状という呼び方っていうのは、まあ、一般の医者でも実はあんまり聞き慣れなかったりする表現かと思います。まあ、今日前半の講義で説明があったので、これはまた少し飛ばしていきたいと思います。この非運動症状ですが、発症前にこんな症状があったらひょっとしたら将来パーキンソン病になるかもしれませんよというふうに考えちゃっていいんでしょうか。
これは大変デリケートな問題でございまして、はいはい、私先ほど例えば嗅覚低下の話しましたが、嗅覚が低下している方ってご高齢の方たくさんいらっしゃいます。で皆さんがじゃあ将来そのパーキンソン病になるのかって言ったら決してそうではないんですね。で嗅覚低下の原因も、まあ、加齢そのものから、それから例えば蓄膿症ですね、いわゆる慢性副鼻腔炎と言われるようなそういう、まあ、耳鼻科的な疾患とかいろんな原因で嗅覚低下っていうのは起こってまいりますが、今ですね海外で非常にそのこういった発症前の非運動症状というのが注目されている理由っていうのは、将来パーキンソン病になる可能性の高い人たち、だ患者さんじゃないんですね、患者さんではなくて将来パーキンソン病を発症する可能性の高いいわゆるグループを臨床的にですね、ある程度抽出することができるのではないかというのが、はい、いろいろな研究でなされていて、そういう時に嗅覚の低下であるとか、それからさっきビデオをお示ししたレム睡眠行動異常症とか、そういうものをこう組み合わせてですね、それからあんまり増えませんでしたが便秘とかですね、そういうものを組み合わせると将来パーキンソン病の発症率が高い集団というものを抽出ができるということが今臨床研究で非常に注目されています。でどうしてそういう臨床研究が注目されているかというとですね、パーキンソン病 の、まあ、病気の本体のお話は今日は全くしていませんが、ドーパミン神経細胞が変化してくる病気であることはもう間違いがありません。これはもう1900年代の前半のもう入ってからすぐにそういうことは分かっていますけれども、基本的には病気そのもののですね、進行を遅らせる、あるいは発症する、まあ、可能性を減らす、そういうのを疾患収束治療と ドクターに対しては、うん、ディジーズモディファイングセラピーという DMT という言葉を使いますけれども、そういう疾患修飾治療法というものが今非常に期待されていて、実際もう具体的に候補になるお薬が出てきています、はい、でそういったものをパーキンソン病になってしばらく経ってから使うんではなくて、できたらものすごく早い時期に、例えばパーキンソン病になりたての患者さん、あるいはもうなってすぐの患者さん、あるいはなりそうな方に使うというような、いわゆる先制医療というものを将来に見据えて、こういった領域の研究が今進んでいるっていう状況になる。
はい、ありがとうございます。